のみるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
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 また今週もアナン君、
はい、
軽トラでありがとう。
初めて呼ばれてきました。
九州と神戸を軽トラで行き来する男。荷物は何も積んでないという、ね。はい、実はまあ先週ね、
そうなんですよね、はい、
今度7月にパラオツアーという、
はい、7月の4日から7月の8日に、
アナ君も行く。
はい、もう申し込みをさせてもらいました。
あ、
はい、
迷わず。
迷わずですね。
なんかもうあの受付開始ってしてからあれ3日ぐらいの間に半分ぐらい申し込みいただいたんやろ。
もうありがたいことに本当に
ね。まあ、待っててくれた人はこうバッて行く感じもあるか分からんけど
ね。やっぱり聞いた時からずっと楽しみに、うん、今か今かって待ってたんでですね。
でもキャラ濃い人結構集まんちゃう。
いやー、ようけ来てますよ。
例えば、ね、ウォーリーが今覚えてる範囲でキャラ濃いの誰？
バービーさん。
ガリガリのバービーな。
ガリガリのガリガリのバービーさん。
いや、だからこの間もなんか整形手術の話になった時、はい、バービーが整形するなら、はい、絶対顎終わってくれ言うて、ね、でもバービーが使いにくくなったらザキヤマで行けみたいな。わざわざ顎を整形手術で割れみたいな話で盛り上がってんこの間も。バービーくんねや。
バービーさん行きます。
そうか、そう、バービーと一緒にあの神社のね、広田神社の
社長が行った。
そうそうそうそうそう、
広田神社って知ってます？ビリーさん、青森の方に
位置する。これちょこっと言ってたやつやんね。
え、ビリーさんお参り行ったでしょ。
行きましたよ。
ね、そうか、ビリーさんも、
はい、
バタも、
はい、
赤塚さんもみんな、文明さん以外は全員お参り行ってますっていうところから、
そうそう、
これでも俺も行ったんや。あ、はい、
そうなんすね。
だってあのパラオに天皇陛下があれ3年前か、はい、行かれた時にパラオの人らが国旗、日本の日の丸とパラオのあの満月の国旗ばー振ってる、はい、あの小旗、ちっちゃな旗を、国旗の旗を全てお清めとかお祓いとか祈祷を広田神社がやったんやって。でそれをパラオへ届けて、はい、パラオのあの子供たちがみんながバーン振ったのは全部広田神社であの祈祷されたやつが向こうに届いて、で毎年だから青森県の、はい、青森県のそのパラオでの戦没者の慰霊の旅というか供養の旅というか、それを毎年青森で行く時広田神社の宮司が毎年一緒に行っとるんですよ。だからこう神殿 の、
はいはい、
あのまあ社務所の方かの上にそれこそ陛下 の、 あのパラオでの写真を飾って、あのフェイスブック上げた、
はい、
あれもまさに神社の中にあれ飾られてんの。だからまさかここでそんなね出会うなんて言って。
そうですよね。
で、
はい、
いくみちゃんっていう宮司のお姉さんが、
はい、
あのゴンネギっていうかね、だからまあランクで言うと、うん、宮司、ネギ、ゴンネギみたいな感じなのかな、
うん、
でお姉さん、ね、このまたいくみちゃんがちょっと軽く天然が入っててね。だいぶいじりましたけどね。だいぶいじりました。だからそのお姉さん の、 あのゴンネギのちょっとボケてるイクミちゃんも、まあ、パラオは一緒に行くっていう。
行くんですよ、パラオに。
うーん、だから、
はい、
バービーとイクミちゃんと僕と3人でその神社でいろいろ話してて、
はい、
まあ、
はい、
祀られてる御祭神も、
はい、
アマテラスオミカミの荒御霊なんよ、
はい、
御祭神が。荒御霊っていうのは、
はい、
あの伊勢神宮の中で内宮さんの中で言うと帰り道の、はい、右側のところに荒祭りの宮っていうのがあるの、はい、あの荒祭りの宮さんだけは、まあ、将軍は感謝をするところなんやけど、うん、ちょっとした自分のお願い事みたいな、うん、でそういう俗的なことをお願いしてもいい場所は、うん、内宮さんの中ではこの荒祭りの宮なんよって な中山先生に教えてもらって、なんで荒祭りの宮で祀られてるのは、はい、天照大神の荒御霊なんよ、そこと青森の総合がつながってっていうことなんだ、そういうことなんよ、
そんなつながりがあって、そうそ
う、ま
あ、
バービー行くならうるさなるな他は他は
いや、ちょっと見ましょうかリスト今携帯あるんで、
まあ、ジェニーさんは
ジェニーさんも来てくれますね、
あ
ーあーあー
って最近あの甲高い、はい、甲高い声にロキソニンが必要なんでロキソニンなんか長いこといやあいつ喋ってるとなんか頭やめてくるバファリンちょうだいみたいな、ああの住職も山口の
住職
あランディ、
あそうやモネも一緒に来るって言うと
った、ああ親子で
息子
も、いやそれこそあの岡村ロマンの、
あそうや岡村さんや、
うん、
岡村義明さん、
はい、
え申し込みくれた、
うん、いやくれると思います、まだリストには載ってないですけど、
多分そのフェイスブックそのもんを岡村さん見てねえと思うから、はい、連絡して
あるか、あの直接は連絡してあるんで、
うん、うんうん、岡村ロマンの岡村さんなんか来てくれても、
うん、
あの時なあ居酒屋でいやそれ俺行くわって言っとったもんな、
ですよね、うん、でその後にもうあのまた連絡しますって言って、うん、で、まあ、告知してからしばらく経ってますけど、やったんですけど、多分岡村さんの席はこっちも完全に開けてあるんで、うん、いつか来てくれる、うん、申し込むみたいな感じで、
名前のない居酒屋
ですよね、あれもほやけどこうそのパラオの話聞いて一目惚れではないですけど行かないかんと思ってね、うん、だってこうそれこそこう年号が変わって元年じゃないですか今年、
ああ、
うん、そのこう節目の時にそういうことをこう経験できるって、僕らも
それとね何より嬉しいのは、はい、ちょっと異常気象地球全体、ね、うん、日本もなんかちょっと夏暑すぎるぐらいなんかちょっと異常やんか、
はい、
でそれでパラオってこう、まあ、サンゴ礁でできた200何十個かの島で一つのパラオ共和国でなってんのね、
はいはい、
で、まあ、首都は、まあ、コロール島っていう島、
うん、
これが一番の首都で、
はい、
でベリリュー島っていうのはこうちょっと離れてて、あれ船で確か40分ぐらいかな、
うん、
行く感じないけど、まあ、メインはこのペリリュー島に行って、
はい、
でそのまあ、前の日に着いた日に、うん、まあ、言ったらペリリューでこういうことがあったんだっていうことなんかを、うんうんうん、まあ、赤塚さんや、まあ、僕の話を通してちょっと予備知識をみんなにしっかり持っといてもらってから行ってもらった方が絶対感動が大きくなるから、
はい、
なんかそういう段取りで行くんやけど、うんうんうんうん、でも一日ちょっと遊びのねフリータイムもあるから、うんうん、でそこで僕はそのまあ、パラオの中にも、まあ、いろんなことできるのよ、例えばスキューバーも、うん、もう海めっちゃ綺麗やし、
はい、
でパラオってね、そこそもともと日本の統治下だったわけや、うん、ほんで戦争で日本が負けて、うん、で一時期アメリカの統治下だったわけやけど、うん、まあ、そこから独立した、はい、でそこから独立国会になって大統領が生まれて、うん、こうしてくる中の前回の前大統領か前々大統領かなんかは日系人なんよ、
うん、
しかもなんとか中村さんっていう人が大統領
なの中村さんなわけね、
そうそう、なんとか中村さんなのよ、その中村さんっていうのは要するに、
はい、
お父さんが日本人でお母さんがパラオ人な
ん
よ、
うん、
で日本とパラオのハーフなんやけど、
はいはいはい、
お父さんは日本のどこの人かっていうとね、うん、伊勢の人なんよ、
あらららら、
伊勢の人なの、伊勢の大港っていうところで、
はい、
今僕らの黒船ファームがあったり、うんうん、僕の家があったりするところから、うん、まあ、23号線っていう国道を挟んで海側行って、
はいはいはい、
まあ、約車でどうかな10分も行けば大港な、
はい、
でそこ昔造船の会社がいくつもあって、
はい、
今もまだ造船の会社残ってるけど、その船作る船大工さんやったの、その伊勢の大港の船大工の息子が要するにあのパラオの女の人と結婚して、
はい、うん、
で生まれたハーフのこの人がパラオの大統領にな
る、
元大統領、
そんな感じ
です、俺もなんかあると思って、でその話を僕は前からは知ってたから、
はい、
いつかまあねその南の 常夏の島みたいな遊びに行くって言ったらなんかハワイとかねグアムとかサイパンとかってみんなその辺が人気順位かもしれんけど僕はパラオに行きたいパラオに行きたいって実は若い時からよう思ってて、うんうんまあ、そんなこともあんねんけど、はい、そのパラオに、まあ、僕は赤塚さんの話聞いたもう 2,3 ヶ月後に、まあ、次男坊と一緒にいやもう聞いた以上これ見てこにゃ分からんと思ってもうすぐパラオ行ってで次男と一緒にねこう行ったんやけどもう何が一番感動したかって言ったらそれはアクティビティとかああいうのもいろいろあるんやけれど一番はこうクラゲがねクラゲがたくさんいるこう湖みたいなのがあんねんでそれはあの要するにね、もともとは海とつながっててんけど、はい、大きい地震が言った時に、うん、そのつながってた食地のところがね、はい、ガガガって崩れて、はい、その湖がこう孤立してしまうわけよ、でそこに大量のクラゲだけがいてしまってて天敵がおれへんかったんで、はい、その湖になってしまったそこにいるクラゲ君たちね、はい、もう毒持ってないんよもう天敵がおらんから、
そうかそうか天敵ない
んだな、どんどん退化していって、はいはい、で毒のないクラゲがたくさんいるって、はい、その話だけ聞いて、はい、でもすっごいいいから行った方がいいって言って、まあ、その時現地で、はい、そんな話を聞いたんでじゃあ行ってみようかって言ってそれで次男と一緒に行った、うん、この救命胴衣みたいなのつけて、うん、で普通に泳ぐなって言うんよ背泳ぎで泳いでくれって言われて、
う
ん、そのツアー引っ張ってくれた人がね、うん、で背泳ぎで泳げって言ってそーっとってでそーっと10分ぐらい背泳ぎで泳いでって、うん、さあそろそろいいよってさあそろそろ上向いて、ね、背泳ぎで泳いできたけど、うん、そろそろ湖の中見てっつってねくるってひっくり返った水の中にもうこれでもかというぐらいのプラゲもうね宇宙空間に浮いてるみたいな感覚になったよめちゃくちゃ幻想的でね、はい、もう無数のクラゲがブワーいっぱいいてこれで自分がこう手伸ばして直接こう手で持てるぐらいの距離のところにも10個やそこらのクラゲがおるんですよもうぽよっぽよでちょっと手のひらに乗るぐらいのサイズなんよほんで毒あらへんしそのままぐじゅって握りつぶしたらブリブリブリってなってもらえ乗らしちゃいけんとでも手のひらの上でポンポンポンポンってもうほんまぷにゅっぷにゅでむっちゃ気持ちいいんですよねでなんかもうブ無数にいてもうねしばらくみんななんか時が止まったんですよ、うん、一緒に行ってた人たちもみんなもう泳ぐでなく、はい、ポカーンってシュノーケルで息しながらね、はいはい、みんなポカーンって浮かんでもう時が止まったみたい、うん、もうめっちゃ感動的で、はい、でね、それでそのアクティビティというか一つのオプショナルツアーみたいな感じで行ったやつに、はいはい、僕パラオツアーウォーリーが赤塚さんと2人で、ね、社長と2人で旗振って行こうや言うて言い始めた時あもう絶対あのクラゲの湖みんな連れてったりたいと思ってめっちゃ楽しみにしてたらそしたら異常気象でクラゲの数が激減してなんでもう人を入れちゃいなんかね環境保護のためにもう立ち入り禁止でその観光ねそこの湖をそうやって泳いで見に行くっちゅうことそのものが全部ダメになったでねめっちゃ残念ってみんな連れてってあの感動を味わわしたかったと思ってたらなんとつい最近、
はい、
クラゲの数が復活してきてまた見学に行っても大丈夫よっていう解禁になったんですよ
めちゃくちゃ嫌なんですよ
7月までにまた立ち入り禁止にならなければいいこればかりはねそうですね、うんまあ、そんな楽しみもありつつですよねやっぱり、うん、
あれは行ってほしいわ
ですよね、
まあ、そこにそういう、ね、メンバーで行ってみんなでっていうのがやっぱりもうすぐ楽しいなっていうのも直感でやっぱり思ったのでもうこれはすぐ申し込まないといけんなって
俺が心配なのはバービーが浮きすぎて下にくるって回れるかな回ったつもりがまた空向いてる何遍頑張ってもくるっと回って空向いてるみたいな、 なんかそのバービーを見て俺が笑って手足をバタバタして何匹かのクラゲを殺してしまいそうなもうバービー立ち入り禁止みたいな
本当にねそんなんもありつつ、
うん、熊本の熊もはいかへんのかなミレちゃんは、
ミレさんちょっと誘いますわ
そしたら水かさが増えると思うね。なんか
水かさがミリエさん聞いてますか、支えますからね、来てくださいね。なんかこう旅、
あの二人が並んで背泳ぎで、はい、救命胴衣をつけて泳いでる姿を、はいはい、ドローンで撮りたい。
なかなかそこから動けになってますね。
動けへんから。
あの二人がどんな格好で水に入るかが興味ありますね。
まあ一つはドローンで撮影して、一つは水中カメラで撮って、それの映像をなんかこうモニターの中で合致させてね。
なんか、なんかあの神秘性ゼロじゃないですか。その映像。
みんなの思い出の DVD をね作るための。
ある意味ミステリアスかもしれんで。
あまり想像はしたくないかなという
。ああ面白い。まあでもそんなね、はい、僕らがよく知ってる人たちっていうのも一部はいるけど、うんね、全然なんかね話したこともないような人でも、もう全然大歓迎ですし、もう出ようたらすぐ友達みたいになってるんやから、
すごいアットホームな感じやと思うんでね。過去台湾ツアーなんかも全然こう、それこそ中村文明知らん人が来てくれたりだとか、
あったそこで知って、そうですね、応援塾に来たとかいう人がいた、
あいたいたいた
ですよね。そんなもやっぱこう一つの出会いの場でもあるので、なんかこうこのツアーに多分引っかかってくる人ってこう、アンテナが同じやったり波長が同じやったりするんで、居心地がいいツアーやなーっていうようなのはすごくこう主催しながらに、思いますよね。
そうや、なんでまあ、
はい、
ぜひ詳しくは成田発のバージョンと関空発のバージョンと50に行っていただいて、パラオで合流バージョンと、
そうですね、現地、
まあ、お好きなようにね、まあ、詳しくは
ホームページ
のホームページにも書いてあるし、ウォーリーに問い合わせてもらったら、はい、っていうウォーリーに問い合わせるっていう話からちょっと話変えてもいい、
はい、
なんか今日僕髪の毛サラサラに見える、
僕の問い合わせ関係あります？
いやいやいや、それから今から話
始まる、持っていくんですか、なるほどなるほど、
サラサラに見える、
見えます見えます、
言われてみたらそうやね、
ツヤツヤしてる、
いつもと違うわね、
いつもと違う、なんか、
はい、
これ石鹸が、
はい、
あのイノシシ年にちなんで、
はい、
イノシシの油で作った石鹸で最近頭や顔洗ってんねん俺。
石鹸で
イノシシの泡を
洗ってるんですか。
これもう、これもご縁塾の、卒業生で、
はい、
森
さん、
森さんっておんねん、森リンリンタンタンみたいな、もともと自衛隊で、
自衛隊の、はいはいはい、
で彼がなんか、まあいろいろちょっとあれするかこれするかみたいなやつで紆余曲折しててんやけど、なんかイノシシから石鹸作ったやつが、なんか誰かがブログかなんかでこの石鹸めっちゃいいとか言うの誰やったかな、なんとかいう人がその石鹸を褒めちぎったみたいなんよ、でその辺から、はい、なんか今めっちゃ忙しいらしくて、この間、
はい、
あの名古屋の竹内かな子さんに、
はいはい、
あの中村さんもいっぺんこの石鹸使ってみたってよっつって、
はい、
そのモリモリリンリンタンタンからの
長いな
石鹸もらいただいて、
はい、
使ってんねん最近、
へ
え、何か今まで生まれてから使ってきた石鹸と、なんか全然違うんよこの何か感じが、洗ってる時も何かね、頭と顔を僕は一緒に洗ってるんですけど、
ですよね、
こう1回目はそんなに汗かいたり何もしてへんのよ、で俺は、はい、風呂好きやんか、
そうです、ね、
1日2回は朝晩は絶対入るし、ね、下手したら間にもう一回入るぐらい、うん、1日2回か3回は入る、はい、でだからそんな整髪料もつけてなかったってしてたら別にそれ汚れてもないはずや、
はい、
僕の1回目にこう頭へその石鹸こうゴシゴシして、はい、顔洗ってとかってしてる時、はい、ほぼなんかあの泡が立たんねん、
うん、
ほぼ、ほんでね、泡立たんなりにこう頭洗って顔洗うんですよ、ほんで湯バー流して2回目にもっぺん同じことしたらもうほんのちょっとやるだけでブワー泡立つね、これすっごい滑らかで、 ほんでこれリンスも何もしてないんですよ、石鹸やから普通もっとバシバシになりそうなんやけど、なんかイノシシの油の加減なんか、
はい、
めっちゃしっとりするんですよね。
イノシシの油、
いやこれがその女優さんかなんかが、
はい、
この石鹸すごいいいって言うてる理由はこれちゃうかなみたいな。
いやほやけどこう
で今朝もあろうできたんで、はい、ちょっとあの
聞いていただい
て、ね、皆さんに気づいてほしくて今言ってんのよ。
こう中村決して髪の毛長い方じゃないじゃないですか、
はいはい、
どちらかというと短い方ですよね、
はいはい、
その短い人間がそんだけ感じれるって僕すごいなって話聞きながら思いましたね。これ変な話こう女の人とかになってきたら髪の量とか長さとかって3倍にも4倍にもなってくるんで、
じゃあイノシシの話にかぶせてもう一個言うと、
はいはい、
やっぱりもうご遠足の卒業生で、
はい、
あいつ4期生で、あのデビチョフってやつがおるの
よ。名前の由来をどうぞ。
あいつ本名なんていうんやろうな。
僕もねデビチョフさんデビチョフさん言うとるんで、
本名はその普通っぽい日本人の名前があんのよ。そうやと、なんとなくパッと見がね、なんかロシア人っぽい顔してるんや、なんかこうこう北欧系の顔なんですよ、なんか色白って、うんうん、なんか若干こう目が青してるような、青くはないんやけど、
はい、
なんかこうロシアっ
ぽいんですよ
感じがあって、
はい、
これで僕はお前なんか雰囲気デビットって感じやよなって、うん、で最初言ったんですよデビットって、
デビットボイのデビット、
最初はデビットデビットって言っててんけど、はい、でもそれよりもっとさらにロシアに近づいてきた感じがしたんで、はい、デビチョフにちょっと途中から宇宙兄弟って漫画で、
はいはいはい、
宇宙兄弟っていう漫画のあれお兄ちゃんの方ムッタっていう名前で、
はいはい、
弟ヒビトっていう名前やけど、
はいはい、
あのソ連のね昔のあのソ連のあのロケットの、
はい、
うん、あれでそこで行くとみんなヒビトって言わずにヒビチョフヒビチョフって、
はいはいはい、
あれパクってねデビとデビチョフに返しただけだけど、デビチョフも本名わからんもんやから申し訳ないやけど、
いや、これこんなよりもあざなの方が頭に残りそうな話ですよね。今から本題が来るんですよ皆さん。
今からですね。
はい、今からです。
そのデビチョフは長崎なんですよ。はい、は長崎で、はい、今イノシシの肉とか、うん、アナグマの肉とか、
はいはいはい、
鹿の肉とかを、はい、いわゆるあのジビエって言われる、はい、あれをその扱うようになって、
はい、
あいつ自身も罠かけたりするんちゃうかな。なんかご遠足の時も北海道で鳥さばいたり、
はい、
もうめっちゃ率先してやってたから、
はい、
だからあんな得意な男なんやけど、うん、
はい、
ちょっと不器用なとこもあるけど、うん、そのデビチョフが、うん、その僕がね、僕は昔それ山の田舎育ちやったから、
はい、
僕ら子供の時ってあんまり牛肉とか豚肉とかより、うん、イノシシの肉とか鹿の肉の方が、うん、普通に食べたりする機会が多かったりしてたから、はい、うん、はい、でも最近うちの田舎あんまりイノシシが取れへんのですよ。
あらら、
鹿は腐るほどおんねんけど、うん、
はいはい、
イノシシあんまり取れへんし、もう年寄りね、もう鉄砲撃ってる漁師も、はい、もう年いってきてみんな山よう入らんし、うん、みたいな、それでまあ日本中いわゆるあの鹿やイノシシがもう溢れてて、うん、はい、獣害被害も出てて、うん、だけど長崎なんか長崎なんてだってひどいところ、あの対馬とか壱岐、
はい、
とか、
はい、
離れ島やけど、
はい、
あっこまでイノシシって泳いでくんですってね、
は
い、イノシシって泳ぐんやね、
うん、それは聞いたことある、
結構な距離、
相当な距離よ、ここで今対馬なんて人口の何倍もイノシシが増えて、
そうなんや、
だからもう一年中有害駆除のあれが出てるんで、一年中イノシシもうぜひ取ってほしいって、
はいはいはい、
で罠かけて、
うん、
で、
はい
はい、あの要はストレスかけないような、
うんうん、
いわゆる屠殺をして、
うん、
ここで肉の状態のいいのを作って、うん、でそれをたくさんの人に召し上がってもらいたいっていう、そのデビチョフのその思いから、
はい、
で僕にいっぺんそのイノシシの肉食べてほしいって言って、
うん、
でちょっとサンプルみたいにして送ってきてよって、
うん、
だってうちの黒船ファームも、
うん、
まあ野菜メイン、野菜中心のどっちかというと健康を、
うん、
ね、
はい、
っていうで、それもまあ一時ね、でも子供も苦しい、なんとかやからとか言って唐揚げだの、
はいはい、
なんとかだの健康志向と真逆のもんいろいろ出し始めたりした時、僕ねビリーさんにも言ってもらったけど、うん、下の案の裏に、うん、あのアンちゃんっていうのがまあ経営してるわけやけど、
はい、
アンちゃんコンセプト揺らいでんでって、
うん、
ね、ほんまに健康志向を貫くなら、もうほんまに貫かんかったら、
そうそうそう、
もうやってること中途半端になってったら、うん、 もう土台ごとグラグラになっていくで言うて、うん、で、うん、ビリーさんなんかにもそれ指摘されたりして、うん、だから僕そのお肉のもんも出すにしてもその辺の豚肉とかね、うん、鶏肉とか今日本の家畜なんかって意外とすごくそらこだわって作ってるところもたくさんあるけれど、はい、でも安く出回ってるような、ね、お肉系統って今ほんまになんか病気になってほしくねとかから、あの抗生物質入れてるとか化学飼料とかね、ああいうもんいろいろ入れて、でもバーって短期間で大きくしてみたいな、ちょっとこう違和感感じるような命に対してね、だからそういうものをその商売のためにやってしまってる現実って世界中にあるけれど、でも健康志向でいくなら、イノシシの肉って完全無農薬ですよね。
そうですね、
うん、だって自然のもんしか食ってないんやから、うんうん、だからもう抗生物質も何もないし、はい、でそれをあのデビチョフところは結構大量に取れるみたいなんで、送ってきてくれて、この間な段ボールで送ってきたんやけど、
めちゃくちゃ陽気
なよ、もうねすごい量送ってきたの、すごい量、うん、これアナグマの腕の肉とか、
アナグマには
そうね、もうアナグマはもう脂身なんもないんですけどね、ないけど、
ね、
さけどイノシシはもうね、脂も、うん、もう豚肉みたいな、あんな牛肉の脂とかみたいな、うん、ああいうくどさ全くない、
へ
え、全くない、本当に、でなんぼでも食べれる、だから変な話、豚肉と同じように、はい、使えばいいよ、豚肉だって豚の先祖みたいなもんなんやから、
はいはいはい、
そうやね、
だから小間切れみたいな、小間切れなんか安かったよな、あれな、
安かったっすね、
ほんま変な話 100g、はい、100g で百何十円
だ、安っ、
だから下手にスーパーで売ってる豚こまより安いかもしれない、うん、それがさ、はい、味もコクがあるし脂がうまいし、はい、で次の日ね鍋とかして、普通肉のもん入れて油のあんなんやると次の日なんかこう上膜になってしっとなって油固まるでしょ、はい、しし鍋した後あのデビチョフところのやつでしし鍋するでしょ、次の日あの油の白い膜はらへんねんで、
ほう、油いっぱいあるのに、
うん、いっぱい溶けてんのにあの真っ白にならへん、
やっぱり天然やからやろね、
すごいあれ、あの細切れ美味しかったよ、
何気
にシャシャシャって炒めただけ、
炒めた塩コショウパパッと振った、
ね、ある意味では本当にヒレとかね、肩ロースとかね、うそういう風なこう部位でもう買えるんよ、はい、
バラもあったりしましたね、
なんか僕ねもうデビチョフがあんなにもたくさん送ってくれて、んなんか急に思い立って話を変えたんは、はい、まあ、イノシシ年にちなんで、はいはい、イノシシ石鹸もあるし、
はいはい、
なんかこの放送を聞いてる方の飲食店とかやってる人たちの中でジビエ扱ってる人とか絶対安いんで、デビチョフとか安かったもんな、イノシシの肉って高いってイメージでしょ、もう全然安いね、あれやっぱり有害駆除のあれで、要するに一匹ね一つ取る、そうすると役場からお金もらえる、でそれも全部売る値段にこう差し引きしてるんだと思うんですよ、うん、だから今僕は資料も何も持ってないんで、デビチョフしか、でも
デビチョフで検索しても
出てこない、デビチョフで検索しても何も出てこないんで、ちょっとウォーリー君なんか会、ね、黒船にちょっと問い合わせとかしても
ら
ったら、
ちょっとデビチョフと
つなげてさ、なんかあのなんかあのジビエとか出してるお店とかでデビチョフとこの使ってほしいなと思ってね、すっげえ美味しかったやん、
美味しかったっす、
いっぱいいろんな部位
種類もありますんでね、
はいはい
はい、価格も違うし、
ミンチとかもあってね、あのミンチで、あのカレーとか作ってもすんげえコクが出て、
はい、
美味しかったね、
美味しいっす、
ぜひちょっと、はい、
なんぼでもしかも食えますから、
もう何もねこう駆動なっていけへん
ね、それがないですよね、
ああもう一個で食える、
牛肉なんかとやるとね、いい肉やるともうこれでみたいな、
まあ、イノシシ年ということもありますんでですね、
はい、
胃袋からデビチョフで顔の表面からモリモリリンタンみたいな感じで、ね、
はい、いろいろありますので、ぜひホームページの方をチェックしていただければと思います、
はい、
はいはい、
そのわけでお届けしました、中村文明と
ウォーリーと
大分の
アナンと
ビリーでお送りしました、どうもありがとうございました、
ありがとうございました、
笑っちゃうようなネタになるのさ、てんこ盛り並べて比べてみよう。 どっちが面白いか今日。